藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。7月3日の藤田純の飲むしかないだろう始まりましたけども、実は今日6月なんですね。まだ6月8日で、なぜこんな早くに収録してるかというと、またベトナムへ行くということですね。皆さんに無理言って日程を調整していただいてですね、撮っちゃおうということで、来ておりますが、ちょっと昨日銀座で飲みすぎてですね、ろれつが周りが良くないんですけども、頑張りたいなと思います。それでは皆さんお聞きください。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは第1週のゲスト、おなじみのちかちゃんです。
イエーイ、はい、こんばんは、桂山ちか子です、ね、よろしくお願いします。
まだ、ね、
は
い、まだ明るいですけどね。
明るいけどね、
まあ、でもなんかちかちゃん最近、ちかちゃん自分でも番組持ってらっしゃるんですね、はい、みたいなリスナーさんからの声があったんですよ
そうそうそう、ね、この間ね言われまして、うん、もうなんか二十何年もいるとあぐらをかいちゃって、うん、自分自身のことをあんまり言ってなかったんですね。
なるほど。
で発信しなきゃと思って、うん、Facebook ライブで生放送ちょっとライブやってみたりして、うん、はい、
それでねそういう声が、いや私前から持ってますよみたいな
実はっていう、
ね、まあちょっとちかちゃん暑いんで、
はい、
この目の前の先週はね、先月は、
はい、
朝日ビールだったんです
が、そうでした、
バランス取るために今月は札幌ビール
バランス取るため、そうですそうです、
誰からも嫌われないように生きる、これは大事なことです。
そうなんです、発泡美人でいきます
いきましょうこれ名前は札幌ビール園、
これなんですかね、
サマーヒルズ、
そう、用意しといて失礼ですけれども、あのコンビニエンスストアでね新発売っていうことで、
ちょっとこれ期待できますこれ。
夏のビール気になったんで買ってみました。
じゃあちかちゃん行きましょうか。
も
う、ね、ちょっと喉カラカラでございますんで途中で追加ビールをやしたいぐらいですけどね。ではお疲れ様でした、はい、今日も
乾杯。
札幌ビール園です。うまい。あ、お、これはうまい。
あ、よかった。
これはうまい。
やったー。
あのね、
うん、
マイルドですよ。これ
そうですか、
コンビニで一押しな理由が分かるんです。
お、
ちなみにさっきのレシートを見る限りファミマでファミリーマートだと思うんですけど。
そうそう。
うん。あ、これはうまいっしょ。
やったー。
これデザインもなんかいいですね。
なんかね、ブルーで涼しげでね、うん、サマーピルスって書いてあります。
北海道って感じしますね、
うん、
これはうまいわ。
じゃあ私はグラスに注ぎます、はい、
ちょっと先週からね、
うん、
グラスに注ぐのも流行ってるんですよね一部の人の中で。いい音だわこれ、最高の効果音。
入ったかな。はい、いただきます。
どうすか。
泡が美味しい。
泡が美味しい。酢だわ。
泡が美味しい。
コメントが酢だわ。泡がね。
明るいうちのビール美味しい。
最高だねこれ。
うん、あー美味しい。
これ今録音こっち大きい部屋ね、やらせていただいてるんですが、はい、片方の部屋はものすごく人数で収録されてる
そうなんですよ。実は隣のスタジオ今6人8人ぐらい入ってぎゅうぎゅう。
汗かかないか
な。ぎゅうぎゅうです。いや皆さんも汗だくだと思います
そうだよね、
もう向こうの方こそビールを
いやでも、ね、あの状態でビール飲んじゃうと、
ええ、
もう汗が吹き出しちゃって大変よ。
あ、
逆にあの状態だと水分補給しない方がいい 熱中症になっちゃうかもしれないけど
ビールね利尿作用ありますからね。
あるからあるから
気をつけないと、はい、
ということで、はい、しかし、ま、あの今日、ま、正直言って言うと6月8日なんですが、
そうですね、
なんか夏になりかけたり、
はい、
雨が続いたり、よくわかんないですね。
今日寒くないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ。
東京どうでした。
東京も今日は涼しかったですね。昨日から涼しかったです ねだからね、なんか複雑だって5月でこの前30度超えたでしょ、
うん、暑い日ありましたよね。
だから最近もう全然わからないですね、この5月あたりから全然7月あたりまでわかんないですね、どうなるか ね
今日なんか半袖では寒いですもんね。
そう
風が冷たい。
だから昨日もね、
はい、
あの夕方までは実はあのこのジャケット、羽織らなくても暑かったんですよ。
お
で夕方以降夜になってからもうこの半袖のワイシャツ寒いみたいな、
はい、寒いね。
難しいっすよこれは。
本当ですね。これも気候不順なんですか
ねどうなってるのか ねということで、
はい、
今日のテーマなんですが、
はい、
これはチカちゃんの方からリクエストがございまして。
そうなんです、あの、はい、今日はね心底楽しめることというか、
うん、
究極の喜び、
うん、
もうこれは私は好きだって思うことで何かありますかっていうのを聞こうと思って。
そこなんだよな。いや、ちかちゃんね、なかなかいいタイミングで振ってきたと思って。
本当。
これをね、2年ぐらい悩んでるのかな、1年かな。
また悩んでんですか。
そう。コロナになってからずっと悩んでるんですよ。なんかこのできれば老後になっても、
そう
会社を引退しても、
はい。
ずっと続けられるもの。
そうなんですよ。いや、まあね、純さんはバリバリの今社長さんでグループも20社とか抱えてらっしゃるから、そんな老後のことを考えるっていうのは、
うん、
純さんにはこれは悪い話題かなと思ったんですけどね。
実は、僕ってあの早く引退したい方の社長なんですよ。
ああそうか、
うん、あのいつまでも会社にいたいタイプの社長さんもいらっしゃるじゃないですか、はい、
うん、
僕逆で、
うん、
あの早く引退するために、
うん、
今後輩を一生懸命育ててる感じなんですよ。
いやでももうね任せるということですよね。
で今今年で8月で55になるんで、
はい、
あと10年ぐらいは第一線でいけるかなと、
うん、
もうでもその頃になるとだんだんもう体力も衰えてきて、
うん、
歯もね抜けてきて、いやそこは分かんないけど分かんないけど、あとなんとか名前だけでもその、残して、70ぐらいかなっていう軽い計算をしてるんですよね。あ、
そ
う。
でも70でもし本当に引退したとして、うん、そこから30年ですよね。
それなんですよ。そんな長くなくていいと思ってるじゃん俺は。
いいけどね。
でもね、こっからがその問題で、
うん、
70になっていろいろ衰えてくるわけですよ、衰えてくるからできることで少ないよね。
いや、うん、あ、まあそうですね。
いや、ちかちゃんってさすごくアグレッシブじゃないですか、
はい、
毎週土曜日日曜日お子さん連れてそんな
取り組みを、ね、
すごいじゃないですか。僕あれすごくね尊敬してるんですけど、
いやもうそんな純さんのこの行動力に比べたら全くですよ。
ちかちゃんね、僕ってね、仕事、会社に勤めてるから仕事があるから動いてるわけですよ、で考えてるわけですよ、実際にその仕事が全くない日は何が好きかって
言
うと、ぼーっとしてるの好き。
家でじっとしてる。
そう、外に出るのも嫌なんです、だから基本的には、もう怠け者なんですよ基本は。
でもそれがリフレッシュなんですよね。
そうなの、
ね、私はね家にじっとしてるとものすごいこうストレスなんです。例えば外がいいお天気だとか、連休だとか、世の中がみんな動いてそうな時に一人で家にいるのはものすごいストレスなんです。
それは何、恐怖感があるのかな。今ごめん、
ね、
ビールがピュッと飛んじゃったりごめんなさい
すいません、
すいません、恐怖感かね。
なんでしょうね、まあ、一つはひょっとしたらその職業病みたいなネタができないと、
なるほど、
いうことはあるかもしれない。だから家にいるならいるでね、なんか あんまりやったことないのにクッキー焼いてみようとか
なるほどね、
なんかネタを作ろうとするんですよね。
職業病か、
なんでしょうね。だから出かけたいんですよね。
でも子供たちは喜んでるでしょ。
いや、それがね、私が毎週連れ回すので、
疲れ気味なの。
今日何したいって言ったら家にいたいって。
ああ
純さんタイプ。
ああ、なるほど。お母さん頑張ってんのにね。
反面教師かな。
お母さん頑張ってんだけどな。
いやいやいや、
ちょっと伝わりきれてない。
そうなんですよ。
そっか、まあ、でもそういうのあるのかな。
どうします？
いやね、微妙だよねこれ、でもちかちゃんダメでしょ、家にいたらね。
家にいたらダメですね。
あ、かといって一人で行くのも、うん、ねえ、
いや、いいですよ。
あ、いいんだ。
一人でもいい。
とにかくこう活動してたわけ、
そうですね。
疲れない、それで。
疲れない。あのね、ものすごい体力的にクタクタになって、例えば山歩きに行きますとか、もうクタクタになっても体は疲れますよね、やっぱりね。でもあの、うん、頭がすっきりしてるから。
あ、そう。
あの、もう月曜日からもうバリバリですね。
月曜日の朝から。
うん、あの、まあ、睡眠時間だけ、
うん、
しっかり寝たいですけどね。
でも熟睡できる方でしょ。
うん、熟睡したら動けますね。
はあ、素晴らしいかもしれないよ。でも、
いや、
で、そんなちかちゃんはあるわけ。その、
そう、
これを 一年中やっててもこう、
そうなんです、
最高というような
もの。そう、あの、今日どうしてこのテーマにしたかというと、うんうん、この間あの実家に帰りまして、うん、2ヶ月ぶりに三重県の四日市に帰って、父親がね、あの畑で収穫した玉ねぎを、うん、段ボールとカゴと3倍ぐらい山盛り、あの、置いといてくれまして、で一部自分の家で使う分はもう、あの、ネットに入れて釣ってあると。で、あの、これ全部持って行ったらいいから言うので、うん、私と兄弟3人いるんですけれども、はいはい、妹のとこと弟のとこと3人で分けて持って帰ったらいいし、いうことでね。
わ、お父さんちなみに農家なんですか？
ね、いや、サラリーマン。
玉ねぎとかもやってるわけ？
うん、サラリーマンを引退して趣味で畑を始めて。
でもあの玉ねぎの量は家庭菜園のレベルを超えてるよね。楽にね。
そうですよね、
かなりのレベルの量だったから。
そう、あの、田舎なので、とにかく場所があるだけ植えちゃって、でそうすると大量にできて、
じゃあもうか、あの、なんていうの、仕事じゃないけど、
うん、
家庭菜園で遊んでるわけでもないんだよね。
そうなんですよ。
結構気合が入った趣味なんだね、
はい、
きっと。そ
うで、まあ、孫たちに食べさせようとか近所の人にも配るんですけど、でその玉ねぎがね、まあ、ただ素人が作ってるので、その雑然としているわけですよ、うんうんうん、もう外側の皮はこう、
はいはいはいはい、
カピカピになってきてるし、はい、土もついているし、
うん、形状もいろんな形状になってるね。
そうなんですよ、うんうん、で根っこはもじゃもじゃっと出ているし、うん、これをこの軍手でですね、手に軍手をはめて一つずつこう撫で回すと、もう剥がれかけた外側の皮は剥がれるし、綺麗、うんうん、になるんですよね、はいはい、まあ、スーパーの店頭に並ぶぐらいまでこう磨くようにくるくるっとすると綺麗になっていくので、うんうん、その処理を、
楽しい、
玉ねぎの処理をね、一つ一つしながら、でどうかしたらそのサイズに分けるんですよ。 L サイズ、M サイズ、S サイズに分けて、はいはいはい、で小玉は小玉で便利だし、
うん、
大玉は大玉でなんか値打ちがありそうだし、うん、分けて、でもうどうかしたら袋詰めもしたいぐらい。その父とね、腰掛けながらその玉ねぎの作業をしている時に、うん、楽しいなっていう思いが湧き上がってきまして、もうこれを私は老後という時期が来たら
やりたいと、
ずっとやりたいなと。
でも玉ねぎ一年中取れないよね、多分。ね、
そうですね、
そうだよね、収穫あった時だけだけど、
はい、
あったらやりたいわけね、
うん、
でこ、その作業は娘さんはやってないの？
やってないですね。
一人で行ったの？
一人で、あ、子供も連れて行きましたけど、子供はもう周りで網持って虫捕まえたり、
あ、そっちね、
走り回っているので、
それはそれで楽しくてよかった、
ね、そうなんですよ。で今回は玉ねぎですけど、うんうん、例えば父の畑、まあ、季節に応じていろんな野菜を作るんですけど、うん、豆類だとか、
はいはいはい、
それからまあピーマンだとかナスだとか、夏場ね、プチトマトが大量にできてね、うん、で、まあ、家で食べる分取ればいいんですけれども、だんだん追いつかないぐら
い
トマトがいっぱいなって、でもそうするとまだ完熟の美味しいトマトがあるのに、もうそのうね一列分ほったらかしで、カナブンがすごいんですよ。
カナブン食うんだ、トマト。
トマトかなと思ったらカナブン、トマトを裏返したらカナブンが中に入ってるぐらい。
きついねそれ。
すいません、
それきついね。
放送に向かないぐらい。
いや全然大丈夫、7時半からやってっからみんな食べ終わってるから大丈夫だよ。
そっか。
え、 クワガタとかは来ないんだ。
あ、カナブンだけ。カナブンだけですね。プチトマトの赤いのとか黄色いのとか。でも中にはね、もうまさに今日取り頃っていういいのもあるんだけど、うん、腐った実も一緒にもうぶら下がっていて、で父親はもうあれええねん、もう全部抜いて捨てたるし、うん、掘ったるし、もうあれええねんって言うんですよ。で私からしたらね、宝の山に見えるんですよ、ね。
はいはいはい、
でお父さんあれちょっと私明日任せてと、
うん、
で、次の日の早朝まだ涼しいうちから、うん、長袖着てもう農家のおばちゃんの格好をして、
はいはいはい、
帽子かぶって、で金分来るからあの首周りと顔もこうネットで覆うような格好をして、うん
ね、あの蜂蜜取る人みたいな感じでね、
そうそうそう、はいはい、防護服に身を包むような感じにして、で手袋はめて、でそのトマトの棚をですね端から順番にとりあえずトマト全部外していくんです、
うん、
腐ったのは捨てるカゴに、で今ちょうどいいのはこちらの収穫のカゴに、
うん、
で全部外していきましたら、うん、もう大きなバケツに2杯ぐらい、うん、美味しいトマトが取れる。
取れたんだ。
その倍ぐらい捨てるトマトも出るんですけど。
金分も入ってるの、その。
金分も入って、あ、金分飛んでいってる。
飛んでいくんだね。さすがにね。
でもそのもう捨てられそうな野菜をレスキューして、
はいはいはい、
でまた
みんなにあげるの、
あげたりとかって、はいはいはい、大量のやつを水洗いして、湯むきしてなんかトマトのマリネ作ったりとか、うん、もうその捨てられそうなものにこう価値を見出して、
うん、
商品化ができるぐらいまでしっかりこうすくい上げるっていうのがね、
うん、快感なんだ
よ、ね、楽しくてね。
じゃあ結構そのちかちゃん的にはその農家というか農業的なことが、
うん、
そのこっから先の人生を満たしてくれるアイテムになりそうな感じ、うん、
でもねだからといって野菜を作るところからできるかっていうと、
あ、違うんだ。
それは難しいと思うんですよ。
収穫後ね、収穫からね。
そうだからもうどっか農家の野菜農家のところに手伝いでアルバイトぐらいで入らせてもらうのがいいかもしれないですね。あ、
そういう時ね、時期にね、
うん、作るのはまた大変だと思うんですよね。
あ、
素人にはできないと思うので、
あれノウハウがね。
ね
え、お父さんが教えてくれるんじゃない
でも。いや、そう、だから作るのは元気な父に任せて、私は畑の後片付けをひたすらやるのが楽しいな。
でもお父さんに一言言わなきゃいけないのは、
ええ、
作りすぎってことだよね。ちゃんと自分でしっかり処理できる範囲にしないとダメだよ、お父さんっていうね。
確かにね、そうですね。
ねえ、でもそこででも作りすぎたことによってちかちゃんが新しい世界に目覚めたっていうのもあるから、じゃあ、ま、あれでしょ、この後もちゃんと野菜とかいっぱいできるわけでしょ。
そう、
できます。シーズンシーズンで
できます、できます。
じゃあそれ楽しみなんじゃないの。
嬉しいんですよね、まあ、離れてるからね、たまのことなのでいいかもしれないし、毎日だったらもう手出ししないかもしれないんですけどね、はいはいはいはい、2ヶ月に1回帰るとその畑が荒れていると、私がこの作物を全部レスキューしよう燃えるんです。
ああ、そうなの。
いや本当にでも幸せ、いつまででもやってられるなと思うんですよね。
なるほど、今日深い話ですね。じゃあここら辺で前半をはい、また後半に、
はい
はい、期待してます。酒どころ伏見からお送りします FM845、 藤田純の飲むしかないだろ。はい、そういうことで素晴らしい話の展開になってきましたね。
すいません、
ね、なんかこう生きがいを見つけようという話から、フードロスをなくそうというですね、世界的な話に向かってこう進んでるんで、素晴らしいと思うんですよ、展開的には。
なんかでもね、その人が捨てちゃうものをもう一回拾い上げるっていう意味では、うん、例えば着なくなった古着をリサイクルに出していくとか、それからスーパーで買った魚とかお肉の食品トレイのプラスチック発泡スチロールトレイですね、はいはいはい、あれを洗ってリサイクルに出しに行くとか、
うん、
なんかもうゴミになりそうなものを蘇らせる行動に協力するのがなんか喜び。
なるほどね、
うん、なんかこれいい何かお商売につなげられないかなと思ったりもしますね。
でも考えるとあるかもしれないですね、
うん、
だからちょっとコロナ禍で私があったのが、はい、今まではそのいらないものを捨ててたわけですよ、
うんうん、
ところがその近くにそのなんていうんですかね、まあ 昔で言う質屋じゃないですけど、はい、あるじゃないですか、はい、今、
あるある、
まあ、簡単に言うとのセカンドストリートさんとか、
うん、はい、あと古着屋さんね、
そうそう、あの 本屋さんもあるじゃないですか、
ブックオフさんとかね、
うん、でそこに持って行ったんですよ、
うん、
今回ちょっと部屋の中をこうもうちょっと広くしようとか、
なるほど、
そうそうね、ほとんどお金になんないんだけど、
ならないですよね、
うん、ガソリン代まで考えると、はい、マイナスかもしれないんだけど、
そうそう、
でもなんかね、
うん、
もしかしたらこの10冊の本で、
うん、
まあまあただみたいな値段なんだけど、
うん、
誰かこの中から1冊を安く買ってくれた人が、
うん、
ものすごい何かに共鳴してくれたりとかですね、うん、喜んでいただけるとしたら、
うん、
意味があるんじゃない
か、いやすごくあると思いますね、
どうでしょう、う
ん、自分はもう読まない本だけど、ね、それはでも大事な本なんでね、
そう、でこの前ねちょっとあの最近こう歩くのが好きになっちゃって、そうだから引っ越してきたばっかりの時ってのはもうその車も当初なくてね、
はい、
あの自転車買ったんですよ、で自転車って
イメージと違う、
で結構ほら京都って自転車とか、
はい、
バイク乗ってる人多いじゃないですか、
いや多いですね、
道が狭いし、
ジュンさん伏見で自転車乗って
る
んですか、
乗ってたんですよ、それでクリーニング屋まで行ったりとか、
多分道ですれ違っても気づかないですね、
うん、声優まで行ったりとかしてたんですよ、
はい、
で最近歩くのが好きになっちゃったんで全然乗ってなくて、
うん、
でこれどうしようかなって言うと、あの市にね、
はい、
取ってもらうと300円かなんかかかるのかな、
あ、なるほど、
でまあ捨てられるんだけども、ちょっと待てと、
うん、
で近くにあるんでそういうお店が、
はい、
で電話したらあのただでならいいですよみたいな、
引き取りますよと、
うん、あのお金はちょっと、
はい、
あいいよいいと、あのそれだったら300円ね、払わなくてもいいしその分が浮いたし、はい、
うん、
もしかしてこの自転車、もう僕は乗んないけど、誰かがもうただみたいな値段で購入できてその人が移動で助かってくれたら意味あるんじゃないかと思って、
うん、
そうするとこうあなんか何でもかんでもいらなくなったから捨てるというよりも、次を考えて処理するのは大事だなと思ってた、
いや本当ですね、うん、だから大事に乗れるし、
うん、
ね、いらなくなって手放す瞬間はやっぱり誰でもありますけど、
うん、
ね、その分物も大事にするっていうのはいいですよね、
だから今日ねちかちゃんの話聞いてそれは大事な考え方だなと思って、でもそのね話を戻すけど、
うん、
僕まだ見つかんないんですよね、
あ楽しみね、
うん、
シーンそこずっととできること
でこの前ね、
うん、
史上最強のうなぎを釣った方がいらっしゃるんですよ、おじいさんで、
うう
80過ぎたおじいさんかな、その方はもう日課が朝起きて明るくなったら船を出すと、
うん、
でうなぎが取れてるかどうかを見に行って、全部一通り見て帰ってきたら、その網の補修とか、船を洗ったりとか、
はいはい、
でこういろいろあれをして、でまた次の日に備えると、
どこ浜松とかですか、
いや確かねあれ関西じゃったんじゃないかな、それを毎日やってるんですって、これは素敵だなと、
ね、
日が昇ったと同時にやることがあるわけです、
うん、
明快に、
いやもうすごい、
ただ、
はい、
僕的にはですね冬場きついなと思って
え冬場はどうされるんでしょう、
出るみたいですよ、
あじゃあ同じ生活を
そうずっ
と夏でも冬でもするんですか、
そんな人のところに1メーター超えのうなぎが来るわけです、やっぱり
それがその幻の最高のうなぎ、
うしかもその おじさんは食べずに大学かなんかに寄付しちゃうぐらいのすごいレアなうなぎなんですけど、
すごい
俺だったら食っちゃってたりしないですけど、ね、
本当ですね
そうなんです、だからなんかでこう日課としてその無理せずに、
うん、
あ日課だからという感じでそういう何かが見つかったらいいなと思って探し続けてるんですけど、まだ見つかんないと、
本当ですね、
でもちかちゃんはちょっと見つかる、
そういやこの間たまたまそのふっと思っただけでね、
うん、
今までそんなこと意識したことはなかったんですけど、
でもこの次のテーマとしてはその、
はい、
どう育てるかまで足を踏み入れるかどうかですね、
うん、そうですね、
やっちゃった方がいいんじゃないの、
そしてまだこの年なのでね、
うん、
それがこの本当商売にならないかなって思っちゃうんですよね、ビジネスに、
そう、どちらの地方なんですか、お父さんのところ、
三重県、
三重県
四日市、
あじゃあ遠いんだ、
そうですね、京都から2時間半ですね、
そうだよね、
うん、
あ結構距離あるんだ、
そうなんです、
でも育てるものの面白さまで知っちゃうと ね だから結構あの小林理事長さんとこも呉服屋さんだけど、はい、あの店の前で、うん、
ね
野菜売ってたりするじゃないですか。
木曜日ね野菜売ってますよね。
ああいうのがどんどん増えてもいいのかなというところもあるし、
そうですね。
でも何かを育てたりこう何かを無駄をなくしたりというところで詰めていっても、面白いかもしれないですね、う
ん、私たちあのほら地球から出られないじゃないですか、うん、地球の中でしか暮らせないし、うんうん、で私たちのこの身の回りにあるものっていうのはもう全部地球上にあるものからできてるわけで、うんうん、ゴミも地球上に残るし、うん、だから生産するのも廃棄するのも結局地球の上で回してるのであって、うん、ゴミがたくさん出れば私たちはゴミの中に暮らすことになるし、うん、ゴミに価値が見出せれば宝の山の中に暮らすことになるし、
そうだよね、
ね、
いろんな方面でね、うん、その再処理っていうのはやってるんですけど、うん、ただ今日このテーマってね、
うん、
あのもし先輩方が聞いていただいてたとしたら、はい、すごくそのいや私もそれ考えてんのよとか、
うん、
私もまだ見つかってなくてねとかいう話もあるかもしれないんで、うん、どんどんそのお便りとかですね、
そうですね、
メールをいただきながら、
はい、
この話はね結構続けられる自信があ
るんですね。いや探しましょう、私もあの温めていくし、じゅんさんの何か究極を探したいですね。
そうだからこれをテーマとしてちょっと今後話していきたいなと、ですから仕事じゃないところで、
はい、
続けられることとか、
はい、
やりたいこととかですね、
うん、
それをちょっとこうしばらく語り合っていきたいなと思いますんで、ご意見、はい、リクエストがあればぜひぜひこちらまでお送りいただきたいなと思います、
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、そういうことで第1週なんかこうちかちゃんといろんな話してきましたけども、パターンというかですね、番組の色が第1週としての番組の色ができつつあることが非常に今日嬉しかったなと。しばらくこの話でこの話をね多分終わりが尽きないのでいくらでもできると思うし、ぜひ皆さんの声も聞きたいなということでですね、ファックスの方は、075-602-9432 ですね、リビング FM の方まで、おはがきの方は京都市伏見区京町大国町 115-3 までお願いいたします。それでは今週も藤田純の飲むしかないだろう、ありがとうございました。
逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。